声の広報とはだ2023、6月号、ナンバー248。広報とはだ目次。2ページ。市民の皆さんへ、エネルギー価格、物価高騰の影響に対する支援事業を行います。4ページ。令和5年度、市の重点目標をお知らせします。17ページ。現代美術館イベント情報。18ページ。お知らせ。主な目次でした。アプリで広報とはだを読みませんか ?QR コード。スマートフォンアプリ、カタログポケットで閲覧できます。QR コードからアクセスしてください。1ページ表紙。桜やぶさめ。4月22日、23日、中央公園緑地。颯爽と駆ける馬上から的をめがけて弓を射る女流棋士の大祭典、桜やぶさめが今年も開催されました。第20回目の開催を記念し、十和田奥入瀬観光大使のりんごちゃんが、走路の安全を確認する梅雨払いに挑戦しました。写真説明。笑顔で馬上のリンゴちゃん。上下赤の装束。両手を広げ、右手に黒地に鳳凰と竜の模様入りの扇子を広げ、颯爽と真正面へかけてきます。説明終わり。2ページ、3ページ。エネルギー価格、物価高騰の影響に対する支援事業を行います。1、4月26日予算決定、8485万円。2から4、5月24日予算提案、7億6192万9000円。1、子育て世帯への支援、8485万円。ゴールズ1、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金事業。申し込み問い合わせ、子ども支援課、電話 51-6716。申請が必要です。給付額、児童1人当たり5万円。一人親世帯。対象、次の1から3のいずれかに当てはまる人。1、令和5年3月分の児童扶養手当を受給した人。2、公的年金などを受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない人。児童扶養手当の支給制限の限度額を下回る人に限る。3、令和5年3月31日時点で18歳未満、障害のある児童は20歳未満の児童の養育者で、物価高騰による影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準になっている人。なお、1の人へは5月31日に支給しています。詳しくはこちらから QR コード。一人親世帯以外、対象、次の1、2のいずれかに当てはまる人。1、令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金を受給した人。2、令和5年3月31日時点で18歳未満、障害のある児童は20歳未満の児童の養育者で、1月1日以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった人。なお、令和6年2月29日までに生まれた新生児も対象になります。なお、1の人へは5月31日に支給しています。詳しくはこちらから QR コード。申請期限、令和6年2月29日木曜。なお、一人親世帯以外、令和6年2月29日までに生まれた新生児の養育者は3月15日金曜まで。提出書類、子ども支援課に備え付けているほか、市ホームページからもダウンロードできます。 2. 市民生活への支援。3億3423万1000円。ゴールズ1、ゴールズ8。第2弾、電気料等高騰対策十和田市民応援券発行事業。問い合わせ、商工観光課。電話 51-6773。各世帯主宛てに7月20日をめどに順次、引換券を郵送します。市内郵便局、8号簡易郵便局、滝沢簡易郵便局は除く。え、引換券を持参の上、応援券と引換えてください。応援券内容。市民1人につき5000円分。500円券かける10枚綴り。中小取扱店専用6枚。全取扱店共通4枚。引き換え、利用期間、7月20日木曜から11月30日木曜。必要なもの、市から送付された引き換え券。引き換え手続きをする人の本人確認書類、マイナンバーカード、運転免許証など。なお、引き換え開始直後は、各郵便局周辺道路や駐車場の混雑が予想されますので、徒歩でのご来店などをご協力をお願いします。詳しくはこちらから QR コード。なお、子育て世帯への支援は4月補正予算専決により決定しました。3. 農業者、中小企業者への支援。1億7114万3000円。ゴールズ2、ゴールズ8。エネルギー価格高騰対策事業者支援給付金事業。なお、申請が必要です。6月12日月曜から受付開始予定。給付額、農業者、中小企業者いずれも個人2万円、法人6万円。申し込み問い合わせ、農林畜産課、電話 51-6741。農業者、対象、次の1から3をすべて満たす個人または法人。1、市内に住所、法人の場合は事務所を有し、申請時点で農業経営を行っていること。2、令和4年分の確定申告または市県民税申告、法人の場合は法人市民税の確定申告をしており、令和4年中の農業収入額が10万円以上であること。3. 令和4年度の市税等の滞納がないこと。なお、個人で令和5年1月以降に新規で事業を始めた場合、法人で事業を始めてから最初の決算月を迎えていない場合は、市ホームページをご覧になるかお問い合わせください。申請に必要なもの、個人、令和4年分の確定申告書と青色申告決算書、または収支内訳書、または市県民税申告書の写し。法人、直近の事業年度の法人市民税確定申告書、決算書、定款の写し。共通、申請書、印鑑、認め印鑑、申請者名義の通帳。なお、必要に応じて追加で書類提出を求める場合があります。なお、令和4年度、十和田市農業資材等高騰対策事業継続給付金の交付を受けた人には申請書をお送りします。なお、申請書は農林畜産課に備え付けてあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。申請期限、7月31日月曜。詳しくはこちらから QR コード。中小企業者。申し込み問い合わせ、商工観光課。電話 51-6773。対象、次の1から3をすべて満たす個人または法人。1. 市内で事業所を有し、申請時点で企業経営を行っていること。2. 令和4年分の確定申告、または市県民税申告、法人の場合は法人市民税の確定申告をしており、令和4年中の年間売上額が120万円以上である中小企業者、農業・金融業、保険業、不動産貸付業ほか一部の業種を除く。3、令和4年度の市税等の滞納がないこと。なお、個人で令和5年1月以降に新規で事業を始めた場合、法人で事業を始めてから最初の決算月を迎えていない場合は、市ホームページをご覧になるかお問い合わせください。申請に必要なもの、個人。令和4年分の確定申告書と、青色申告決算書または収支内訳書、または市県民税申告書の写し。法人。直近の事業年度の法人市民税確定申告書、法人事業概況説明書の写し。共通。申請書印鑑認め印鑑、申請者名義の通帳。なお、必要に応じて追加で書類提出を求める場合があります。なお、申請書は商工観光課に備え付けてあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。申請期限、9月29日金曜。詳しくはこちらから、QR コード。4、住民税非課税世帯への支援。2億5655万5000円。ゴールズ1。住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金事業。問い合わせ、生活福祉課。電話 51-6700。給付額。1世帯につき3万円。対象。令和5年6月1日において、十和田市の住民基本台帳に記録され、令和5年度住民税均等割が非課税である世帯。なお、詳しくは7月以降に対象となる見込みの世帯へ送付する予定の案内をご確認ください。なお、市民生活への支援、農業者、中小企業者への支援、住民税非課税世帯への支援は、令和5年第2回定例会に予算を提案しました。
4ページ5ページサスティナブルデベロップメントゴールズ。令和5年度市の重点目標をお知らせします。今年度の市政運営方針に沿って掲げた令和5年度における各部等の重点目標の中で、特に重要な項目をお知らせします。今年度も各部署が一丸となり、取り組みを進めていきます。問い合わせ、政策財政課、電話 51-6710。総務部、重点目標、防災・減災につながる防災マップを作成し、配布します。ゴールズ11、13。目標値。防災マップの作成及び舞子配布。私有財産の適正管理を図ります。ゴールズ13。丸1。公共施設個別管理計画の改定。丸2。遊休資産のサウンディング型市場調査の実施。企画財政部、重点目標。人口減少対策に取り組みます。ゴール11。目標値。社会増減数、転入者数と転出者数の差を年間マイナス60人に抑制。市民の利便性向上につながるデジタル化に取り組みます。ゴールズ9、11。丸1、DX 推進ビジョンの実現。DX、デジタルトランスフォーメーションとは、 デジタル技術によって人々の生活をより良い方向に変化させること。2、LINE 公式アカウントの登録者1000人。民生部、重点目標、市民のニーズに応じた窓口サービスなどの導入により利便性向上を図ります。ゴールズ9、11、16。目標値、1、奥闇コーナーを8月に開設、利用率 30%。2、コンビニ交付サービス利用率 25%。地域の人々と連携し、安全安心で快適な暮らしを支えるまちづくりに取り組みます。ゴールズ3、11、12、13、16、17。1、第5次十和田市ごみ減量行動計画策定。2、合葬墓の整備。3、新たなコミュニティの組織化に向けた座談会などの開催。2地区。4、政府コミュニティ4回目の国際認証に向けた課題の抽出、解決。健康福祉部、重点目標。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる体制づくりに取り組みます。ゴールズ3。目標値、1、第9期高齢者福祉計画、介護保険計画の策定。2、デジタル機器の活用により運動する機会が増えた、または維持できた人の割合 80%。3、市民貢献人養成講座の受講者20人。心身ともに健やかな生活を送ることができるように、生涯にわたる健康の増進と、安心して出産・子育てができる環境づくりを推進します。ゴールズ3。麻疹・風疹・予防接種の2期接種率 100%。農林商工部、重点目標。青年就労者の確保を図り、農村地域の活性化を図ります。ゴールズ2。目標値、新規青年就農者数3人。十和田産品の認知度向上と販売拡大を推進します。ゴールズ2-8。農産物販売額20億円。十和田地方卸売市場及び株式会社産直十和田における販売実績。建設部、重点目標。道路の防災安全対策を推進します。ゴールズ3-11。目標値、1、市道の改良率、舗装率の前年度比 0.3% 増。2、橋梁23橋の点検を実施。市営住宅の整備を行います。ゴールズ1、9。1、仮称、北園団地、瀬戸山団地の整備。事業期間、令和6年11月30日まで。2、北園小学校校内への入居者用駐車場整備。上下水道部、重点目標。快適な暮らしを支えるため、効率的で持続可能な水道施設の整備を行い、経営の効率化を図ります。ゴールズ6、目標値、1、上水道の優秀率 89%。優秀率イコール収入のあった水量スラッシュ給水量かける 100%。2、管路耐震適合率 40.8%。快適な住環境の整備と湖や河川など 公共用水域の水質保全に向け、下水道施設の整備を進めます。ゴールズ6-13。推薦化率 88.2%。中央病院、重点目標。持続可能な地域医療の確保を図るため、病院収支の黒字化を図るとともに、急性期医療への特化、地域医療連携の拡充、及び働き方改革の推進を行います。ゴールズ3。目標値、1、入院人数240人/非以上。医療材料比率 21% 以下。医療材料比率イコール医業収益に対する医療材料費の割合。2、地域医療連携推進法人への医療機関などの参画1機関以上。病院間の共同購入の推進にかかる相互検証の実施、2回以上。教育委員会、重点目標。次世代を担う人材の育成に向けて、地域関係機関との連携を緊密にしながら、教育環境の充実を図ります。ゴール4-11。目標値、1、大深内小中学校のグラウンド、倉庫、物質整備、及び旧中学校の解体工事の実施。2、将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合、小学5年生 93%、中学2年生 80%。誰もが楽しく学び、地域での多様な文化、芸術、スポーツの推進を通じて、活力ある人材の育成を図るとともに、国民スポーツ大会及び市史編纂業務を推進します。ゴールズ4-11-17。1、高森山総合運動公園の人工芝の張り替え。2、市史編纂に関する今後の活動計画や方針の策定。農業委員会、重点目標。後継者の確保や意欲ある担い手育成のため、農地集積、集約を進めるとともに、経営に関する制度の周知に取り組みます。ゴールズ8。目標値、1、農地斡旋成立件数、実験。2、農業者年金新規加入者数、7人。3、後継者対策イベント参加者数、40人。このページでは内容を要約して掲載していますが、市ホームページでは重点目標の達成に向けた具体的な取り組み項目なども掲載していますので、ご覧ください。6ページ、7ページ。サスティナブルデベロップメントゴールズ。令和4年度、市の財政状況をお知らせします。問い合わせ、政策財政課、電話 51-6713。市では、財政の運営状況や、各会計予算の執行状況を年2回市民の皆さんに公表しています。今号では令和5年3月31日現在の令和4年度予算執行、借入金、財産の状況をお知らせします。なお、予算執行を整理する水道整理期間、令和5年4月1日から5月31日まで、の歳入歳出は含みません。一般会計、福祉や教育など市の基本的な事業を行う会計です。歳入歳出予算減額395億9650万円。1万円未満は支社誤入、 令和3年度からの繰り越し分を含む。棒グラフで掲載しています。歳入、収入済み額合計329億3689万円、市税、市民税や固定資産税など皆さんに納めていただいた税金、予算減額69億8000万円超え、収入済み額71億5000万円、地方交付税、人口や財政状況に応じて国から交付されたお金、予算100億7000万円超え、収入済み100億7000万円超え、分担金及び負担金、費用の一部を他の団体や個人に負担していただいたお金、予算1億3000万円超え、収入済み9000万円超え、使用料及び手数料、公共施設の使用料や事務の手数料、予算2億1000万円超え、収入済み2億2000万円超え、国・県支出金、特定の公共事業などに対して国や県から交付されたお金、予算123億4000万円超え、収入済み106億8000万円超え、私債、主に道路や施設整備などに充てるために国や金融機関から借り入れたお金、予算22億5000万円超え、収入済み9億円超え、その他各種交付金や財産収入など、予算75億7000万円超え、収入済み37億9000万円超え、歳出、支出済み額合計342億580万円、総務費、市の全般的な事務などに使われたお金、予算34億7000万円超え、支出22億8000万円超え、民生費、幼児や高齢者などの福祉に使われたお金、予算127億1000万円超え、支出117億円超え、衛生費、各種検診、予防接種、ゴミ処理などに使われたお金、予算35億円超え、支出済み32億1000万円超え、農林水産業費、農林畜水産業の振興などに使われたお金、予算29億5000万円超え、支出額27億8000万円超え、土木費、道路、公園、住宅などの管理や建設に使われたお金、予算35億1000万円超え、支出額28億5000万円超え、教育費、学校教育、学校施設、障害学習などに使われたお金、予算54億9000万円超え、支出額42億6000万円超え、交際費、借り入れたお金の返済に使われたお金、予算29億2000万円超え、支出額29億2000万円超え、その他、商工業、観光の振興や消防などに使われたお金、予算50億円超え、支出済み41億8000万円超え、人口58,555人、世帯数27,991世帯、令和5年3月31日現在、市税額市民1人当たり12万2107円、 歳入の市税収入積み額割る人口。一世帯あたり255,439円。歳入の市税収入積み額割る世帯数。歳出、市民一人あたり584,165円。歳出の支出積み額合計割る人口。一世帯あたり122,229円。歳出の支出積み額合計割る世帯数。一人当たり122,107円の市税の収入に地方交付税などを加えて、一人当たり584,165円の支出で市の各種施策が進められたことになります。特別会計。一般会計とは別に特定の事業を行うために独立して経理を行う会計です。区分、国民健康保険事業。予算減額67億6,000万円超え。収入積み額56億7,000万円超え。支出積み額58億2,000万円超え。後期高齢者医療。予算8億3,000万円超え。収入積み8億1,000万円超え。支出積み8億円超え。介護保険事業。予算74億1,000万円超え。収入積み74億3,000万円超え。支出積み66億5,000万円超え。温泉事業。予算6,000万円超え。収入積み5,000万円超え。支出積み5,000万円超え。公営企業会計。民間企業のように利用料金などの収益で運営する会計です。会計名、水道事業。区分、収益的収入。予算減額17億1,000万円超え。執行額17億1,000万円超え。収益的支出。予算減額16億2,000万円超え。執行額14億1,000万円超え。資本的収入。予算4億5,000万円超え。執行4億4,000万円超え。支出、予算8億7,000万円超え。執行8億7,000万円超え。備考、排水量。656万9,088立方メートル。給水人口、57,809人。下水道事業。収益的収入。予算25億5,000万円超え。執行24億3,000万円超え。支出予算24億1,000万円超え。執行22億5,000万円超え。資本的収入。予算13億7,000万円超え。執行12億3,000万円超え。支出予算23億2,000万円超え。執行21億7,000万円超え。備考、処理水量514万1,095立方メートル。処理区域内人口49,441人。病院事業。収益的収入。予算97億円超え。執行91億5,000万円超え。収益的支出96億5,000万円超え。執行89億1,000万円超え。資本的収入。予算15億9,000万円超え。執行14億2,000万円超え。支出予算18億9,000万円超え。執行17億3,000万円超え。 備考、病床数369床、患者数、入院77,606人、外来133,035人。収益的収入と支出。企業の経営活動により発生する収益と経営活動を行うための費用。例、収入、水道料金。支出、給水を行うための維持管理費、人件費。資本的収入と支出。企業の将来の経営活動に備えて行う建設改良や企業債償還金などの支出とその財源となる収入。例、収入、排水管整備のための借入れ金。支出、排水管整備費。私債及び企業債の現在高。会計名、一般会計。金額、339億円超え。公営企業会計、水道事業、65億2000万円超え。下水道事業、165億4000万円超え。病院事業、103億7000万円超え。私債及び企業債とは、学校や病院、道路などの建設や災害復旧工事など、多額の経費を要する事業を行う場合に借り入れるお金です。長期にわたり計画的に返済を行うことができるため、世代間の公平化が図られます。一時借り入れ金の現在高。会計名、一般会計。金額、3億5000万円超え。一時借り入れ金とは、現金が不足した場合に借り入れるお金です。一般会計では、翌年度の5月31日までに償還しなければなりません。上記金額は、令和5年3月31日における償還前の金額です。一般会計、特別会計の財産。土地、1567万1376平方メートル。建物、278,889平方メートル。出資金、2億9000万円超え。財政調整基金、70億8000万円超え。財政調整基金とは、経済状況や災害などの事由により、予期しない収入の減少や不時の支出増加に備え、長期的視野に立ち、年度間の財源の不均衡を調整するためのものです。公営企業会計の財産。区分。水道事業。建物、5億7000万円超え。機械、4億6000万円超え。備品、700万円超え。構築物、146億8000万円超え。土地、2億円超え。車両、300万円超え。その他、600万円超え。建設仮勘定、7000万円超え。計、160億2000万円超え。下水道事業、建物、18億9000万円超え。機械、22億3000万円超え。備品、200万円超え。構築物、276億3000万円超え。土地、2億5000万円超え。車両、10万円超え。その他、200万円超え。建設仮勘定、1億円超え。計321億3000万円超え。病院事業、建物、61億6000万円超え。機械、備品、20億1000万円超え。構築物、 2000万円超え、土地2億3000万円超え、車両60万円超え、その他3000万円超え、建設仮勘定0円、計84億7000万円超え。建設仮勘定とは、建設中の建物などへの支出額を仮に計上する科目です。建設が完了すると、建物など他の区分に振り替えられます。8ページ、防災、土砂災害、特別、警戒区域を確認しましょう。問い合わせ、総務課、電話 51-6703。土砂災害には、崖崩れ、地滑り、土石流の3種類があり、同区域が市内には233箇所あります。県では、土砂災害の恐れがある場所を、土砂災害特別警戒区域に指定し、区域内の電柱などに注意を促す看板を設置しているほか、市では市ホームページにおいて、土砂災害ハザードマップを掲載しています。土砂災害特別警戒区域の看板例。赤に白で、土砂災害に注意。黄色に黒で、この付近は土砂災害警戒区域、土石流です。現在地の地図掲載。大雨の時には土砂災害により著しい被害を受ける恐れがあります。自治体から避難指示などが発令された場合は、速やかに安全な場所に避難してください。青森県、県土整備部、河川砂防課。上北地域県民局、地域整備部。河川砂防施設課。0176-22-8111。看板例でした。土砂災害の種類。3つのイラストが掲載。崖崩れ。斜面の地表に近い部分が雨水の浸透や地震などで緩み、突然崩れ落ちる現象です。崩れ落ちるまでの時間が短いため、人家の近くでは逃げ遅れも発生し、人命を奪うことが多いです。主な前兆現象。崖にひび割れができる。小石がパラパラと落ちてくる。崖から水が湧き出る。湧き水が止まる、濁る。地鳴りがする。地滑り。斜面の一部または全部が地下水の影響と重力によってゆっくりと斜面下方に移動する現象です。移動する土塊の量が大きいため、甚大な被害を及ぼす危険性が高いです。主な前兆現象。地面がひび割れたり陥没したりする。斜面から水が噴き出す。井戸や沢の水が濁る。地鳴りや山鳴りがする。樹木が傾く。亀裂や段差が発生する。土石流。山腹や川底の石、土砂が長雨や集中豪雨などによって一気に下流へと押し流される現象です。時速20から40キロという速度で一瞬のうちに人家や畑などを壊滅させてしまいます。主な前兆現象。山鳴りがする。急に川の水が濁り、流木が混ざり始める。腐った土の匂いがする。雨が降り続いているのに川の水位が下がる。立ち木が裂ける音や石がぶつかり合う音がする。以上、前兆現象を認知したら、早めに避難行動を取りましょう。6月は、土砂災害防止月間。 土砂災害から身を守るためには、日頃の備えと早めの避難が必要です。土砂災害は台風などの大雨の時期に特に多く発生します。事前に土砂災害警戒区域や避難場所などを確認し、身の危険や周囲に異変を感じたら、直ちに避難しましょう。土砂災害警戒情報や土砂災害警戒区域等マップなど、土砂災害に関する情報は県ホームページからご覧ください。土砂災害特別警戒区域について、問い合わせ、県土整備部河川砂防課、電話 017-734-9670、県ホームページ QR コード、警戒区域が確認できます。防災ラジオを無料で貸与します。申し込み問い合わせ、総務課、電話 51-6703。市では、警戒情報が流れる防災ラジオを無償で貸与しています。防災ラジオでは、災害に関する緊急性の高い情報や、市からのお知らせを聞くことができますので、ぜひご活用ください。貸与条件、1、市内に住所を有する人、1世帯につき1台。2、市内に事業所を有する法人、1箇所につき1台。申請に必要なもの、防災行政無線個別受信機借用申請書、本人確認書類、マイナンバーカード、運転免許証など。申請書は総務課に備え付けてあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。詳しくは市ホームページからご確認ください。QR コード。防災ラジオの写真が掲載されています。9ページ。防災。私たちの町は私たちで守る。自主防災組織を作りましょう。問い合わせ、総務課、電話 51-6703。自主防災組織とは、大きな災害が発生したとき、被害を完全に防ぐことは不可能です。しかし、適切に備えをしておけば、被害を低減させることはできます。いざというとき、お互いに助け合うため、日頃から町内や地域で防災活動に取り組む組織のことを自主防災組織と言います。自主防災組織が必要な理由。阪神・淡路大震災では、瓦礫の下から救出された人たちの多くが、家族や近所の住民によって救出されたという報告があり、自主的な住民組織の有効性が認識されています。近年、災害の激甚化、頻発化が著しく、市内でも昨年8月に記録的な大雨によって被害が発生しています。自分たちの地域は自分たちで守るという共助の考えのもと、地域ぐるみで取り組みを進めていく必要があります。自主防災組織の活動。自主防災組織の活動には、平常時と災害時の活動があります。平常時、防災知識の普及・啓発、地域の危険箇所の把握、防災訓練、防災用資機材などの整備、地域内の要配慮者の情報確認など。災害時、情報収集や近所同士での避難の声掛け、出火防止初期消火、避難誘導、避難所運営への協力、救出・救助活動など。自主防災組織を設立するには、次の1と2の条件に該当し、届け出を行った組織を自主防災組織としています。 条件、丸1、単一の町内会による組織、または複数の町内会による共同組織で、平常時、災害時ともに活動できる組織。丸2、活動拠点、災害時などに地域住民の一時集合場所にできる集会所などが定められている組織。設立のイメージ、規約、改則、組織図、防災計画、役割分担、活動内容など、収支予算などを検討、作成。右矢印、町内会内で設立の承認を受ける。右矢印、市へ設立申し出書を提出。右矢印、自主防災組織設立。市では規約や防災計画の作成などについて相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。複数の町内会による共同組織も設立できます。一つの集会所を複数の町内会で共有している町内会。活動拠点を持たない町内会。自主防災組織への助成。助成対象、防災用資機材の整備。助成内容、令和5年度中に新規に設立した自主防災組織に対し、自主防災活動に必要な防災用資機材の整備に要する費用を助成します。助成金額など、1団体あたり60万円、上限。防災リーダーの育成。地域防災の推進のために、防災士の資格取得を目指す自主防災組織に対し、市から無料で受講できる養成講座をご案内します。自主防災組織全体で40人受講可。市内の自主防災組織、令和5年4月1日現在、50団体、73の町内会が設立済み。世帯カバー率 46.7%。全世帯のうち、全世帯数のうち、自主防災組織の活動範囲に含まれている地域の世帯数の割合、婦人防火クラブを含む。全国平均の 84.7%。令和4年4月1日現在を大きく下回っています。10ページ。町、人、仕事、地方創生。申し込み問い合わせ、政策財政課、電話 51-6712、ファクス 24-9616。奨学金の返還を支援します。奨学金返還支援事業補助金。若年世代の本市への定住を促進するため、返還した奨学金の一部を補助します。主な補助要件。本市に住民登録し、就業している40歳未満の人。他にも要件がありますので、詳しくは市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。補助対象経費、令和4年4月1日から令和5年3月31日のうち、本市に住民登録のあった期間に返還した奨学金の額、補助金の額、補助対象経費の2分の1、上限10万円。対象となる奨学金、十和田市奨学金、日本学生支援機構奨学金、その他の奨学金も対象となる場合があります。申請受付期限、10月31日火曜。市ホームページはこちら、QR コード。十和田市婚活応援サポーター募集中。サポーター登録者数、5月末現在。19団体、個人22人。 婚活を応援してくれる人であれば、資格や年齢、性別、居住地などの条件はありません。ボランティアのため、報酬はありません。婚活応援サポーターの役割。結婚を希望する人やその家族などへの婚活支援情報の提供。結婚を希望する人の交流イベントや出会いの場作りなどの自主的な企画実施。結婚を希望する人への青森出会いサポートセンターの登録に関する働きかけ。申し込み方法。申し込み用紙に記入の上、持参、郵送、またはファックスのいずれかにより提出してください。申し込み用紙は、政策財政課で配布しているほか、市ホームページからもダウンロードできます。青森マッチングシステム IAI で会う登録者募集中。申し込み問い合わせ。青森出会いサポートセンター。電話 017-721-1250。青森出会いサポートセンターでは、AI が相性度の高い相手を紹介するマッチングシステムを運営しています。登録方法。青森出会いサポートセンターホームページから申し込みください。独身証明書の提出や本人確認の面談、オンライン化を行いますので、安心して利用できます。利用できる人。次の要件を満たす人。本人確認の面談時に18歳以上の独身者。スマートフォンやメールアドレスを所有している人。結婚後に県内に居住することを考えている人など。他にも要件がありますので、詳しくは青森出会いサポートセンターのホームページをご覧ください。利用登録料。居住地により1万円または1万2000円。青森出会いサポートセンターとは、素敵な出会いや結婚を応援するために県が設置する組織です。会員登録料や年会費は無料です。会員には県内の婚活イベントなどの情報がメールマガジンにより毎月2回提供されます。青森出会いサポートセンターホームページ QR コード。
11ページ。ゴールズ11-17。住宅省エネ改修推進事業。省エネ改修工事について補助金を交付します。問い合わせ、都市整備建築課、電話 51-6738。市内の一戸建て住宅の省エネ改修工事。開口部、外壁などの断熱化工事、設備の効率化にかかる工事について補助金を交付します。対象事業、事業区分、全体改修、事業内容、改修後の住宅全体が省エネ基準に適合し、ベルス、BELS などの第三者認証を受けるもの。ベルスとは、建築物省エネ法第7条に基づき、建築の省エネ性能を表示する第三者認証制度のこと。部分改修。改修後の部分が使用基準に適合し、市が定めた使用を満たすもの。複数の開口部の断熱化が必須。建て替え。建て替え後の住宅全体が省エネ基準に適合し、ベルスなどの第三者認証を受けるもの。対象住宅。次の1から4の要件をすべて該当する住宅。1、省エネ改修 または建て替え後の住宅が耐震性を有していること。 2. 省エネ改修前の住宅もしくはその部分または建て替え前の住宅が省エネ基準に適合していないこと。 3. 建て替え後の住宅が土砂災害特別警戒区域外に建てられていること。 4. 対象事業の費用について本補助金のほかに補助金、国などのの交付を受けていないこと。対象者、対象住宅の所有者で対象住宅に現在も居住しているまたは居住予定の人。募集件数6件程度先着。補助金の額、対象事業にかかる費用の 23%、上限76万6千円。申請方法、補助金交付申請書に必要書類を添えて申請してください。工事業者による代理申請か。申請期限、11月30日木曜日。補助金申請額が予算上限に達した場合は終了となります。詳しくは都市整備建築課に備え付けのパンフレットまたは市ホームページをご確認ください。混ぜればゴミ、分ければ資源。資源集団回収に取り組んでみませんか。ゴールズ11、12、13、17。問い合わせ、まちづくり支援課、電話 51-6726。 資源集団回収は町内会や子ども会、 PTA などの団体が各家庭から出る新聞紙や段ボール、瓶、缶、衣類などの資源物を持ち寄り、リサイクルに取り組む活動です。令和4年度は63団体が資源集団回収を実施し、303,023.2kg の資源物がリサイクルされ、151,5104円の奨励金を支給しました。資源集団回収にはこんなメリットがあります。収益が出る。回収業者からの売払金、市からの奨励金、キログラムあたり5円。ゴミの減量につながる。地域のコミュニティ作りに役立つ。資源の保全につながる。令和4年度の実績、実施団体数63団体、回収量、換算重量、キログラム、瓶類 2613.4kg、金属類 29756.3kg、紙類27653.5kg、繊維類ゼロ、計303,023.2kg、奨励金151,5104円。四捨五入の関係で回収量の計と奨励金の額が一致しない場合があります。団体の登録は2世帯以上であれば家族、ご友人などどなたとでもできます。家庭から出る資源物を分別してリサイクルに取り組みましょう。毎年1回の登録申請が必要です。市の奨励金 1kg あたり5円。活動の活発な団体では年間で2万キログラムを回収、奨励金が年間で10万円に上ることも。12ページ、ゴールズ4、十和田市民カレッジ第2講座、 申し込み問い合わせ、スポーツ障害学習課、電話 58-0186、ファックス 24-3954。夢と絆を求めて、翻弄された運命の中で、時、7月6日木曜日午後6時30分から8時、会場午後6時、ところ、市民文化センター障害学習ホール、講師、蓮池薫さん、翻訳家、新潟産業大学経済学部准教授、申し込み方法、電話、ファックスまたは電子申請システムで、氏名と電話番号をお知らせください。申し込み期限、6月29日木曜日。手話通訳や車椅子などのお手伝いが必要な人は、6月22日木曜日までにお申し込みください。電子申請システムはこちら、QR コード。蓮池薫さんの顔写真が載ってます。蓮池薫さんプロフィール、中央大学法学部在学中の昭和53年に拉致され、平成14年までの24年間北朝鮮での生活を余儀なくされる。平成17年に中央大学法学部に復学し、平成20年に卒業。平成25年に新潟大学大学院にて修士学位学術を取得。現在、新潟産業大学で准教授として韓国語、韓国文化などを教える。十和田市民カレッジの講座一覧を市ホームページに掲載しています。市ホームページはこちら、QR コード。第3講座は7月27日木曜日に実施します。十和田生き生き介護支援ボランティア事業に登録しませんか？申し込み問い合わせ、市社会福祉協議会、電話 23-2992。 市社会福祉協議会では、市から委託を受け、介護施設などでのボランティア活動を通じて、シニア世代の社会参加による生きがいづくりと介護予防を支援する事業を行っています。対象、ボランティア活動に興味のある60歳以上の市民。活動先、D サービスなどの高齢者施設、市立中央病院、障害者自立支援センター、有料老人ホーム、社会福祉協議会など市内28施設。活動内容、レクレーションなどの指導・参加支援、散歩や外出・屋内移動の補助、話し相手・傾聴、お茶出し・食堂内での配膳の補助など。活動を始めるには、市社会福祉協議会が開催する説明研修会に参加し、ボランティア登録が必要です。ボランティア活動経験者は、個別の説明研修受講でも登録可能な場合があります。詳しくはお問い合わせください。説明研修会を開催します。時、1、6月23日金曜日、2、11月24日金曜日、午前10時から11時、ところ、市民交流プラザトワーレ、定員20人、持ち物、筆記用具、申し込み期限、1、6月20日火曜日、2、11月21日火曜日、ボランティア活動でポイントを貯め、市の特産品などと交換できます。1時間あたりのボランティア活動に対して1ポイント、1日最大2ポイントを付与します。 令和5年度中に最大50ポイントまで。ボランティア活動は特別な資格がなくてもできます。むしろボランティアを行いたいという気持ちがとても大切です。活動の様子と十和田市の特産品の写真6枚が掲載されています。
13ページ。6月23日から29日は男女共同参画週間。今年のキャッチフレーズは、なくそう思い込み、守ろう個性、みんなで作る、みんなの未来。みんなで男女共同参画の輪を広げよう。男女共同参画市民情報誌、ユッパル特別版。問い合わせ総務課、電話 51-6702。馬の町、十和田市でできること。十和田市在住の織坂つぐみと申します。出身は神奈川県ですが、分け合って自ら十和田市に住むことを選びました。私は学生時代に大好きな動物に関わりたいと思い、北里大学獣医学部に進学し、乗馬サークルと弓道部に所属していました。そして、その乗馬サークルで活動する中で出会ったのがスポーツやぶさめです。もともとは休日にゆったり乗馬ができればいいな、くらいに思っていたのですが、乗馬サークルが運営の手伝いをしている桜やぶさめを見に行き、両手を手綱から離しながら堂々と弓を射る姿を見た瞬間、なんだこれは、と度肝を抜かれ、同時に私もやぶさめ大会に出場してみたいという気持ちが湧き、やぶさめに挑戦することにしました。やぶさめは五穀豊穣、無病息災などを記念するために神事として各地で行われている行事で、射手は男性が務めるものとされていました。近年では桜やぶさめのような女性も参加できるようにやぶさめをスポーツ化したイベントや大会もあります。今年の桜やぶさめは記念すべき第20回目が4月22日、23日に開催され、県内外含め多くの人に来場していただきました。また、十和田奥入瀬観光大使のりんごちゃんが梅雨払いに参加し、会場を盛り上げてくださいました。私も射手として参加し、人馬一体となった迫力あるやぶさめをお見せできたのではないかと思います。私自身は、今年でやぶさめを始めて8年目となりますが、桜やぶさめを含め出場大会は2桁を超えました。ここまでやぶさめを続けることができたのは、十和田市での一人暮らしを受け入れてくれた両親、やぶさめ仲間のサークル同期、乗馬クラブの方々、そして普段から頑張ってくれている馬たちのおかげです。様々な縁と出会えたことに大変感謝しています。現在は乗馬サークル所属中に出会った愛馬ロゼットとともに、やぶさめと同じくらいドハマりしている馬術の練習に励んでいます。様々なやぶさめ大会に出場すること、ロゼットとたくさん馬術大会に出場すること、ロゼットに幸せな一生を送ってもらうことを目標に、十和田市に移住することを決めました。最後に、スポーツやぶさめは老若男女問わず幅広い年代で愛されている競技です。大会を観戦し、私と同じようにやってみたいと少しでも思った人は勇気を出して一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。筆者紹介、織坂つぐみさん。 北里大学獣医学部在学中からスポーツやぶさめを始め、大学卒業後も馬に携わりたいと本市へ移住を決断する。現在社会人として働きながらやぶさめを続け、馬場馬術競技にも挑戦中。折坂つぐみさんのやぶさめの写真が掲載されています。不要となった子供服の提供にご協力お願いします。問い合わせ、まちづくり支援課、電話 51-6726。 市ではゴミの減量とリユース促進のため、市民団体親子でゲーム会と共催で不要になった子供服などを集め、必要としている人に提供するお下がり交換会、どうぞの服を7月9日日曜に実施するため、家庭で不要になった子供服などの回収を行います。回収期間、6月1日木曜から7月5日水曜。回収場所、市役所本館西側入り口、市民交流プラザトワーレ内に設置してある専用回収ボックス。回収できるもの、新生児から160センチまでの子供服、洗濯済みのもの、子供用の帽子、バッグ、リュック、いずれも綺麗で使用回数の少ないもの、未使用の肌着、靴下。回収できないもの、靴、サンダルなどの履物。子供服などは透明な袋に入れた状態で、子供服専用の回収ボックス、黄色へ入れてください。通常の衣類回収ボックスと間違えないようご注意ください。お下がり交換会、どうぞの服、時、7月9日、日曜、ところ、市民交流プラザ、トワーレ。なお、予約不要、服などの持ち込みだけ、または持ち帰りだけでの参加もできます。開催時間など詳しくは、市ホームページ、親子でゲーム会のインスタグラムをご確認ください。市ホームページ、QR コードあり。親子でゲーム会インスタグラムあり。冬服の回収は行いません。服のポケットや持参した袋に忘れ物がないか確認をしてから提供をお願いします。提供していただいた服などはお返しできません。お下がり交換会でもらい手のなかった服などは市の衣類回収事業にてリサイクルを行います。14ページ。農業と農業委員会第45号。問い合わせ、農業委員会事務局。電話 51-6740。農地は適正に管理しましょう。農地転用は許可が必要です。農地転用とは、農地を住宅や駐車場、太陽光発電施設として利用するなど、農地以外の用途にすることです。登記樹木が山林、原野などでも、現況樹木が農地となっている土地を農地以外に用いる場合は、農地転用に該当します。一時的に、資材置き場や砂利採集場として利用する場合でも許可が必要となります。無断で転用すると、許可を受けずに無断で転用すると農地法違反となり、工事の中止、原状回復などの行政処分や罰則として3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が課せられることがあります。地域によっては転用が制限されている場合もありますので、許可申請する場合は事前にご相談ください。 耕作せずに農地を放置していませんか？高齢や労力不足、または農地を相続したけれど農業をしたことがないなどの理由で農地を放置していませんか？農地を荒廃させてしまうと、元の有料な農地に戻すには相当な労力と時間がかかります。荒廃させたままにしておくと、雑草の繁茂や種子の飛散、病害虫の発生などにより周辺の農地に影響を及ぼすとともに、ゴミなどを不法投棄される恐れもあります。さらに、評価額の変更により、固定資産税の額が現行の 1.8 倍になる場合もあります。耕作ができない人は、農業委員会では、農地の売買や貸借の斡旋を行っています。また、農地中間管理機構でも、農地の借り手を探すことができますので、お気軽にご相談ください。移動農業委員会を開催しました。移動農業委員会とは、農業委員会が地域に出向いて様々な制度についてお知らせし、地域の皆さんと膝を交えて意見交換を行い、農業経営を支援するものです。2月21日に大深内地区、3月19日に伝法寺地区にて開催し、両地区の農業者約50人が参加しました。農業委員会から、農業者年金や農地の貸借などについて説明を行い、その後、参加者から各説明事項についての質問があり、活発な意見交換が行われました。令和5年度から、西コミュニティセンターでは、耕作証明書の発行ができなくなりました。耕作証明書が必要な人は、農業委員会事務局市役所別館4階までお越しください。発行の際は、本人確認書類、マイナンバーカードや運転免許証などをお持ちください。農業者年金に加入しましょう。ポイント1。農業者なら誰でも入れる終身年金です。ポイント2。支払った保険料の全額が社会保険料控除の対象です。保険料は月額2万円。35歳未満は月額1万円から加入できます。詳しくは、独立行政法人農業者年金基金のホームページ、農業委員会、またはお近くの JA まで。独立行政法人農業者年金基金ホームページ、QR コード